サンタ暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンタに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業についてお話をいただきます。今日はお電話でのご出演となります。この時間おなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、お世話になります。
今日はちょっと一気に気温が下がりましたね。
そうです、寒かったです、朝は、
ねえ、はい、でもこの10月の29日というやっと10月の末に来てこの時期らしい気温になりましたけど、
はい、そうですね、
ちょっと体が慣れていかないのでかなり寒さを感じますね。
そうですね、なんか着るものもねちょっと分厚いもの出してきたりして、は
い、もう暖房が恋しいです。
あ、もう私とこストーブ、電気ストーブつけてます。
あ、やはりそうですか、は
い、もうちょっとこっちの方は寒い感じですね。
そうですね、はい、それでこの時期というのはこれだけの気温がね、はい、ちょっと高めだったりで、今日は一気にちょっと寒かったりとなりますが、はい、農作業的には影響ありますか？
あのね、はい、この時期というかこの夏の暑さからが響いてきて、
は
い、いろんなことになんかそのいわゆるちょっと困ったことも起きたり、はい、いろいろしてるんですけども、だいたい冬野菜、はい、夏白菜の種をまいて、
おっしゃってますね、
はい、で植え付けもね、はい、普通9月の中ぐらいにするんですけども、あまりの暑さの雨がなくて、
あ、はい、
ちょっと遅らして、
はい、
まあ、10日ぐらい遅らして、白菜、大きくなった植えたんです、でその頃から、まあ、ちょいちょい雨は降ったんですけど暑かったです、
ね、ずっと暑かったですからね。
そうです、だからいわゆる寒冷舎という黒い日よけのような
ネット
です。 あります、ね、あれをずっと白菜にかけて、
はい、
夜は取って夜露を当ててという、
はい、
ちょっと普段しないことで、
わ、作業が一手間かかるわけですね。
そうです、
あ、
ま、でもそのおかげで、
はい、
一応今中からちょっと巻き始めました。
なんか以前伺ったら時期を間違えると巻かないとおっしゃってましたもんね、
は
い、
種まきはもう8月の20日ぐらいと、
はい、うん、
それから植えるのは9月の中ぐらいということで、
ええ、
もうそれをちょっと遅らせたりすると、ええ、いわゆるハボタンのように、
ね、
やってしまうんですけど、
ね、おっしゃってましたね、はい、じゃあ、
ま、今のところなんとか巻いてます。
よかったです、
はい、であと大根とかね、
ええ、
かぶらもちょっと遅かったんですけども、
ええ、
なんとかまあ入ってくるんじゃないかと思います。
そうです、
葉っぱが大きくなってきてますので、
あ、はい、
そんなことでね、一応野菜の方は、まあまあ順調というかそういうふうになったんですけど、私こところはお米を作ってないんですけども、ちょっと親戚の方に聞きますと、
はい、
今年のお米なんですけども、
はい、
暑かったので、いわゆるもう稲刈りコンバインする時期になるともう、はい、すごい乾燥していてね、いわゆる乾燥機に入れてももう水分がもう結局 なくなって、
はい、
もう乾燥しなくてもいいぐらいだったけど、
はい、
とかいう話をして、それでいわゆるそのもみわらを取って、
はい、
お米を新米を炊くと、
うん、
いつもよりね、
うん、
普通だった新米割と柔らかいんです。
そうですよね、水分かなり含んでますよね。
す
これが新米の良さであり、
で
美味しさでもありますけど、
それがねちょっと硬いのでね、
あらあら、
今年の新米は、
はい、
まあ、小米と同じようにちょっと水をね、
ええ、
ちょっと多いめにしないと、
ええ、
柔らかくならないって、うん、そんな話してました。
あ、そうですか、
はい、
まあ、
なかなかそのお米になってもそういうことがね、起きてたみたいで、そういう話をしてたので、まあ、まだ山田錦なんか残ってるところ、三田の方でもちょっとね、稲の方残ってるところがありましたけど、まあ、今年の夏稲を作られてる方はいや、なかなかこの大変だったと思います、
ね、そうですね、
うん、
いや本当によくこう秋祭りのねこの時期お話伺ったりしますけども、
はい、
意味がすごくこう分かってきます、実感しますね。
そうですね、
無事に五穀豊穣だったということでも、疲れたいろんな農作業 の五穀豊穣を祝うっていうその気持ちがこれだけ自然の力で影響されるっていうことなので、自力だけでは何ともできませんからね。
そうですね、なかなかね本当に地球 温暖化というか全体の問題でね、はい、まあ、お米もそれに適した、うん、品種が、うん、作られ考えられているようなんで、
品種改良はね次々ね、はい、されているようですね、は
い、だから多分変わってくるんじゃないかと思いますけどね。
暑さに強いお米ということでしょう ね、
そうですね、はい、
でもそのあたりは、はい、日本とても得意なところなので期待したいところですね、はい、品種改良ね、
はい、それからね、はい、他のお野菜としてはさつまいも掘りというの、さつまいもはまあまあできたんですけどね、はい、まあ、我が家はちょっといつもお盆の頃に一回仏様にお供えするのを掘るんですけど、はい、今年は暑かったのでね、はい、掘らなかった、最近掘ったんですけども、はい、この10月の中ぐらいに掘ったんですけども、まあ、孫たちが来てくれてね、ワイワイガヤガヤと、
にぎやかでいいですね、
はい、掘ったんですけどね、はい、もう少し早く掘られた方がね、うん、雨が降ってなかったので、はい、固くてね、スコップがもう入らへんぐらい固かったよっていうふうに言われてました。
そうですか、
はい、だから雨のありがたみっていうのがね、ここも影響してるみたいです。
そうですね、
はい、
お味はどうですか、さつまいもの出来の。
ね、今年いわゆるシルクスイートっていうちょっと、はい、違う品種を植えまして、いつもベニアズマとか植えるんですけど、はい、結構柔らかくてシルクスイート美味しかったです。
あ、そうですか、
はいはい、それからね、あと今年生姜ももちろん植えてるんですけど、はい、やっぱりこれも水不足ですね、ちょっと小ぶりです。
あ、そうですか、はい、
もうちょっとこう大きくなって欲しかったんですけども、まあまあできたので、まあ、はい、いわゆる酢漬けとかね、
あ、そうですね、
煮物とかして冷凍しとくんですけども。
これも冷凍ですか、
はい、
上手にそのあたりねされてらっしゃいますね、
はい、ぼちぼち一気に食べないでね、
そうですね、
美味しいですので、はい、そうします。それからちょっとシーズン過ぎましたけど、黒枝豆、
あ、はい
はい、各ね、三田行く途中にでも皆さん道々に売ってはると思うんですけど ね、はい、今年はね、黒豆、それも水分不足でね、うん、我が家もそうでしたけど、はい、ぷくっと膨れなくて、ちょっとへこっと、
えくぼのようになってしまいます。
そうです、はい、そういう風なのが多かったっていう風に、はい、聞いてまして、我が家も割とそういうかったんで、私我が家は売らないのでね、もうどんなでもいいんですけども、ここにも水不足が影響しているような感じでしたね。
あ、そうなんですね、
はい、
お味とかはやっぱりいつもの美味しいお味でしたか。
は
い、
味はもうもちろん美味しかったです。で残りはもうまたお正月黒豆お祝いとかにね、固くして、作ろうかと思ってるんですけど ね、
あね、もうでもそんな時期ですね、本当あと2ヶ月でね今年も終わりますからね。
そうですね、
本当ですね。
それから先月お話ししたかどうか、カラスの被害お話し
し、あ、はいはい、おっしゃって
ちょっと忘れたんですけど、はい、牡蠣なんですけどね、牡蠣も冬牡蠣も今年まあまあなってたんですけども、またカラスがたくさん寄ってきましてね、もう 2,3 日の間にもうつついてみんな取っていってしまったんです。
美味しいとこ食べられましたか。
そう、で葉っぱだけが残ってて、あれもっとなってたのになと思って、はいはい、でもう一つうち渋牡蠣があるんです、家の海地にね、で渋柿はねやっぱりカラス渋いっていうことを知ってるんです。それでねちょっとつついて、
はい、
いわゆる産んできて赤くなってきたところをまたカラス来るんです。もう賢いです。
うわ、
考えてね、
そうですか、
で私たちもそれに負けると先にもう、そういった取りましょうということで、渋いですけど取って、焼酎をはい、振りかけて、いわゆる渋抜きですけど、
おっしゃってましたね、以前教えてくださいましたね、
はい、まあ、そういうことでね、今年割と夏にスイカもカラスの大群
に出
ましたし、今年はカラスにね、各家やられたんで、まあ、来年からちょっとそういう対策もしないといけないかなと思ったりしてるんです、
大きなのを持っていくんですか、カラスは。
つつくんですね。
でつついて食べて、
つついて中、そこで食べるんです。
あ、そこで食べるんですね。
もうね、その1匹や2匹じゃないんです。
そうですね、
黒だかりというか、
あ、そうでした。
もうその田んぼが過ぎたら 隣に来たよとことか言ってね、もう本当に大変でした。
そうですか、
はい、そんなことで、野菜のとかお米の話はこんなことなんです、
ありがとうございます、はい、そしていつもは伝統行事ということで伺ってますけども、今日はちょっと角度を変えて、
はい、
文化伝承活動という伝わるに、はい、承諾の書受けたまわるというんでしょうかね、
はい、
伝承活動、そのお話をいただけるということですが、これはどんなあれですか。
はい、それはね、ちょっと本棚いろいろと見ておりましたら、
はい、
平成2年から平成6年にかけて、
はい、
いわゆる三田社会福祉協議会と、はい、三田市老人クラブ連合会という2つ の、 グループというか、はい、方が、いろんな各地の由来昔から伝わってきている行事をね、
はい、
残していこうやないかということで、
はい
はい、それをまとめた冊子が出ていったんです。で、我が家もその本がありまして、
はい、
それを見ていた私の村 の、
はい、
老人会の方もう名前見たら懐かしい方で、
あ、そうですか、
はい、亡くなられている方も結構いらっしゃって、その皆さんが書いておられる行事をちょっと見ると、
はい
はい、あ、昔こんな丁寧なことしてはったんかなというような用事があったので、ちょっとご紹介したいと思います。
ぜひお願いします。
はい、それはいわゆる、今の時代で少しちょっとずれているようなところもあるんですけれどもね、
うん、
いわゆるこのその時代の大正末期から昭和の初めの頃の古き、習わしを、思い起こしながら書きましたというふうに書いてありました、
はい、
はい、それからね、まず年の初めということで、いわゆる、現在と同じようにしめ縄を作ったりで玄関仏壇移動とかあるんですけども、珍しいのはね、馬屋って書いてあるんです。牛を飼っていたところ馬屋って言うんですけど、
はい、
そこにもそのおかしめ縄を飾り、
はい、
それからもみすりの薄機械ですね、もみすり機械、
はいはい、
その機械にもしめ縄をかけた。
やっぱり大事なものなんですね、
はい、私が聞いてたところで餅つきの石臼がありましたって、
はいはい、
あれにも私が小さい頃は母がね、お飾りを乗せてたような気がするので、
はい、
はい、だからもうありとあらゆるね、いろんなものにそういう新しい年を迎えるためのその締め縄を飾ってたんやなということと、どの家にも、大体田舎は牛を飼ってましたのでね、
はい、
その馬や牛小屋っていうのは、いわゆる大変な家族同様というかね、
そうでしょうね、
やってくれる一員だったと思うんです、
うん、
はい、そしてね、お祝いの面でもちょっと変わったところではね、はい、いわゆるその暮れにお正月に使うお箸です、
はい
はい、カシの木っていう木があるね、硬いカシの木です。カシの木の、いわゆるお箸、ご飯を食べるお箸に使えるような細さの、細い枝をいわゆる家族の数だけ持ってきて、
はい、
まずお正月のお雑煮から使うようにね、人数分作ってたと、
はい、
でそれは一年中それを使ってましたと書いてあったんです。
はい、
私それを見て思い出したのは、父がそう言ったらお箸作ってくれてました。
あら、
それもすっかり忘れてましたけど、荒削りのようなね、普通の今の綺麗なような祝い箸じゃないんですけどね、
はい、
本当にお箸を作ってました。だから物なんでも買うんじゃなくて、自分のところでできるものは作ってたんやなというふうなことはね、思い出しましたけどね。
ああ、そうです。それはいくつぐらいまでお父様作ってくださってたんでしょうね。
そうですね、小学校初めぐらいですかね。もうだんだんと、
はい、
昭和のそうですね、30年40年ぐらいですかね、もういろいろなものが売り出されてましてね。
そうですね、
便利なね、
はい、もう今は当たり前のようにお正月になったらお祝いのお箸を求めますけども、
はい、
昔は作ってくださってたわけですね、は
い、そうなんです、そうみたいですね、
は
い、
うーん、
それからまあ元旦の朝ですけども、はい、いわゆるこの本に書いてある言葉、家長って書いてある、家の長、
はい、
家長が、
はい、
というふうに書いてある、あ、この言い方も古いなと読んだんですけども、
ね、
まあ家長がね、井戸から若水っていう、初めて来る、
はい、
井戸からあの水を汲むの若水っていうんですけども、はい、まあ我が家では今でも神様には備えてるんです。
あ、はい、
うん、それをね、
はい、
この水で、まあ、一家の主婦がそのお雑煮を炊いたり、
はい、
で家族はこの水で顔を洗ったりしてましたと。
そう、
はい、でその雑煮を炊くときは、うん、このいわゆる焚き木の他に、まあ、暮れで山で取ってきたあのゼニゴメって足火の木です。
あ、
足火の葉っぱ、
はい、
それと豆 の、 あの枝、豆も実にした後の枯れた枝なんです。いや、なんでこんなんするんかなと思ったら、いわゆる燃やした時に、ね、パチパチって音するんです。
あ、はいはい、
豆とかアスビの葉っぱも割とパチパチパチって音がするんです、
はい、
だからこれ、結構この音がするということはこれめでたいんかなというふうに。
あ、きっとね、
なんでこれを使ったかとは書いてないんですけどね、はい、勝手に解釈してそういうふうに書いてありました。これは今絶対こんなことはしませんけどね。それとね、もう一つ珍しいのが、はい、参謀で、お祝いをするんですね、
はい、
いわゆる干し柿とかおみかんとかいわゆる昆布とかいろいろするんですけども、その時の干し柿のお祝いするんですけど、中の種がね、
はい、
数でその年の、まあ、稲作の豊作か凶作かいうふうなことを、
はい、
あ、まあ、感じたりするらしいです、
多
く入ってたら豊作と、少なかったら、まあ、ちょっと今年は悪いかなというふうなことらしかったです、それからね、それの、で自分個人個人に一つずつ自分でお祝いするでしょ、
はい、
で自分の干し柿は間の入ってたその家で自分の食い縁も占うというふうなね、面白いことも書いてありました。
あ、そうなんですね、
種が少ない方が実が多くていいんですけどね、本当はね。
本当ですね、そうですね、
うん、でも種が多い方がいいみたいですね、
はい、ということは種が多いのに当たった人へのこうちょっとしたこう心を温まる、
はい、
ストーリーかもしれません。
そうですね、
ご褒美と言いますか。
そうですね、はい、あとね、神社のお参りすることとか夏祭り秋祭りの、
はい、
ま、行事も、ま、現在簡素化されてますけども、同じようなことをしてるんですけども、もう一つお盆の行事としてね、ちょっと今と違うなということが、
はい、
いわゆるお墓掃除は8月の7日、
はい、
これはもう決まってたんですけどね、はい、8月の7日に、まあ、早朝より村中でお墓掃除をする、
はい、
そしてお墓掃除をした後は公会堂によって精進あげって言って、
はい
はい、いわゆるその酒と魚を用意して、
うん、
まあ、はい、まあ、飲んだり食べたりしたというふうなことが書いてあるんですけども、
は
い、その時のお世話をするのが、いわゆるその1年に弟って言うて、頭って書いて弟と言うんですけどね、
はい、
その時のお宮さん の、 お世話する人のことを言うんです、弟、
はい、
そのお父さんがその皆さんの障子揚げのお魚とかお酒の用意を公民館でして、でそのお父さんのお墓はお父さんはもうお墓掃除せずに、
うん、
村中でそのお墓を掃除、うん、そのお父さんのお墓を掃除したと、
はい、
それとお父さんにお父にあたったその年は、村でお葬式があっても、
うん、
絶対そのいわゆる参加をしないと、まあ、清めて、
はい、
神さんことに使えるという意味でね。
あ、そうなんですね、はい、
そういうふうな意味のお葬式とか行くことには出ないで、村中で、お父さんのを大事にしてたというか、
うん、
そういうようなことを書いてありましたね。
あ、要するにその方が準備をされるということで、神様 の、
はい、
おかげをいただいたお食事をみんなでお墓のお掃除した後いただくということになるわけですね。
今はもうお祭りもそうですけど、うん、まあ、割と直らいって言いましてね、あと、
はい、
お酒魚がよう出てたんですけど、今はもうほとんど、はい、もう、うん、コロナ以降なくなりましたけどね、
はい、
コロナ以前ももうあんまりだんだん簡素化されてたんですけども、 今は全くないですけどね、はい、ところが昔はそういうふうに丁寧にお墓掃除一つにしても、そういうふうなあの皆さんで掃除上げをしたり、お父の人のお墓掃除をしたり、まあ、協力してたんやなというふうに思いますけどね。
そうですね、はい、で今から思うとそういうことが横のつながりをしっかりと強めていて、何かあった時に助け合えるようにっていう上手にできた、あのすごく平たい言葉っていわゆるグループをちゃんと維持できるようにしてたんですね、
はい、そうですね、はい、それとその時のあと、あの14日8月の14日のお墓参りするんですけども、
はいはい、
その時にいわゆる新仏さん、新しいこの年亡くなりはった方のお墓参りをね、
はいはい、
あのまあ、自分とこの墓それまでに全員で参るんですけども、はい、あの新しい仏さんのところは、まあ、その家各家、まあ、それも課長とかいてありましたけど、
はい、
家の代表がその新仏さんのお墓で、いわゆるその村の長老がね、いわゆるエコーっていうんですか、
はい、
あの拝んで、
うん、
であのそして続いてね、その足であの新坊の家の方のお家まで行って、再び、まあ、その年寄り長老がエコーをしたと、うん、いうふうに書いてあったんです。
あ、そうです
か。丁寧なね、今もね、あのお墓ではそれはやってるんです、うん、
はい、
あの新しい仏さんのところ村中が、
ま、それは珍しいですよね。
はい、あの昔からそれは
残ってますか。
だからそれまでに自分とこのお墓は参っとかないかんという習わしがあったんで、私が来た頃もあの14日のお墓参りは本当に暗いうちからも
続いて、ああそうでしょうね
頑張ってやれてたんですけども、まあ、それはあのそのお墓だけでなくそのうちまで行って、
うん、
あの拝んだということ、今はそれはしてないですけどね、はい、そういうふうなね、またあのいろんなことを、まあ、いわゆるみんな 共同体で助け合って ね、うん、でその人の亡くなった方を、まあ、うん、忍んだり、
そうですね、
あの思い出、まあ、そんなところで語ったりしてはったんやなっていうふうに ね、そうですね
、
まあ、でもあの呼んだんです。
うーん、
まあ、他もいろいろあるんですけどね、あのこれぐらい、まあ、ちょっと変わったことかなというふうなことで、この伝承の本をちょっと読ませてもらいました、
はい、図書館に行けばあるかもしれませんね。
そうですね、あると思います、
タイトルもう一度教えてください、
はい、文化伝承活動、
はい、
で三田市社会福祉協議会と三田市老人クラブ連合会っていうのが出してあります、
はい、そうですか、はい、はい、ありがとうございました、はい、皆さんもぜひちょっと図書館でこういうご本ご覧になって ね、はい、
とっても参考になると思います。
そうですか、ありがとうございました、はいはい、ではまた次スタジオでお待ちしてますので、
はい、お願いします。
今日はどうもありがとうございました、
はい、します。
お話をいただきましたのはこの時間おなじみの勝本徳子さんでした。三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。